本日の聖書箇所は、ルカの福音書18章1節から8節です。お読みします。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言ってることを聞きなさい。まして神は、夜昼、神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。今日はですね、内藤さんが選んでくださった、聖書箇所から、みんなで分かち合いをすることになりますが、簡単に解説させていただきますと、まあよく説明があることですけれども、イエス様はよく、結構、例え話でもってね、人々に福音を説明してました。これもその中の一つですけれども、まず、登場人物は二人ですよね。神を恐れず人を人とも思わない裁判官。で、もう一人のヤモメ。ヤモメっていうのは未亡人のことですか。で、当時は、このヤモメっていうのは結構社会的に地位が低い、あんまり大切に扱われてなかった。ような感じだったそうです。で、裁判官というのはね、いつの時代も結構権力があるんですけれども、神を恐れず人を人とも思わない。そういうもう情けもないような人だったということですけれども、で、その人に対してこのヤモメは、すごく、何かしらの敵がいたんでしょう。相手を裁いてっていう。それが相手が何者かちょっとわからないんですけれども、誰か揉めてる人がいたんでしょう。で、その人を裁いて私を守ってくれっていうふうにしつこく頼むわけです。でも、しつこく頼んでる相手っていうのは人を人とも思わないんで、そういうなんか情があると、なんていうか、どうでもいいわけですよね。ただしつこいからもう黙らせるために相手してあげたみたいな感じですよね。で、ここで、イエス様が言われるんですけれども、不正な裁判官の言ってることを聞きなさい。で、まず、不正な裁判官がどういう態度だったか。ね。それ何かというと、さっき言ったような感じで、ヤモメがしつこすぎるから裁きをした。で、7節。まして神は、夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもほっとくわけがないと。で、8節に、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。これどういうことかというと、しつこくお願いしたら祈りが聞かれるってことじゃないんですよね。二つあるかな、多分。一つは、しつこく願い求めるのは必要な時もあります。ただし、しつこかったら神様が聞いてくれるんじゃなくて、ここにある不正な裁判官でさえ、しつこく願い求めたら、彼女に耳を傾けたのに、まして愛で満ち溢れてる神様が私たちの祈りに耳を傾けないわけがない。そこを強調してると思います。で、最後に、しかし人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか？っていうのは、もうイエス様がいらしたときに、私たちにこの、神様は常に祈りを聞いてくださるという、そういう信仰が私たちの中にあるかどうかということですよね。だから最初のこの一節に、いつも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためというふうに書いてあるわけです。まあ、だからもう一回言うと、この不正な裁判官はとんでもないやつなんだけど、このとんでもないやつでさえすごく、願われたら、言ってきたら耳を傾けた。ましては、私たちを愛してくださっている神様が、その呼び求めてる声に耳を傾けないわけがないってことですね。そして私たちにそういう信仰が見られるかっていうことです。まあ、一つはですね、祈ってる祈ってるって言いながらも、我々が本当に神様のことを信頼してないってこと多いじゃないですか。どうせダメだっていう時ありますよね。そういう部分も考えていいのかなと思います。っていうのが、 ありえないことも起こしてくださる神様っていうのを時々うちらは忘れる。で、特に悩んでる時とか落ち込んでるっていうのは、もう神様にしがみついてるような思いになりながらも、実はその御業っていうのを本当には信頼できてないから不安にあるわけであって、そういう信仰を神様は我々に求めてくださっているのかなということですね。はい、皆さんの何かありますか？
内藤さんが、と私はとても付き合いが長いんですが、私がね、内藤さんからね、言われた座右の銘はね、困ってるときはとにかく騒げ。ね、騒いでね、みんなに言えっていうふうなね、感じのことを言われてね。だからね、家、ほら、ここに移ってくる前にさ、家が、急に追い出されるときに、なってさ、そういう、マンハッタンの家から急に追い出されることになって、それとにかく騒げって言って、いろんな人に言えっていうことだったから、とにかくみんな言う、言えない言えないってみんなに言って、それで内藤さんにも、いろいろ店に、見に連れてってもらって、それはそれは恐ろしいところに連れてかれて、こんなとこ住めるかってところにも連れてかれたんだけどね。それで、結局はここは、元職場の人が住んでいたこの家だったんだけど、そこに住めるっていうことになって。で、だからね、で、自分であれこれ、悩む、それでそれ私すっごいその後も困った時にとにかく言うっていうふうなことをね、実践してて、それすごい私役立ってるんだけど、自分であれこれ考える前って、今もそうなんだけど、今も土地の件ですごい困ってて、実を言うと。それで、あちこちに言ってるのね。でも、それでダメだったらダメだったで、聞かれな、それはいい、それはそっちの方向じゃなかったんだっていうふうなことだと思うし、とにかく神様が、神様を信じて、で、わーっていう、信じてね、あんまりこれはダメじゃないかとか、こっちを言えば恥ずかしいんじゃないかとか、思わずに、で、あとは、神様の、結果は神様に委ねて、こう、それで言いまくるっていう風なのが、私は内藤さんからすっごい学んだことです。はい。
いや、これな、いや、あやさんが言ったね、いや、そうだなと思って聞いたんだけど、まあね、俺なんか仕事やってるじゃないですか。で、まあ仕事っていうか、まあ運転やってるでしょ？すっごいもう忙しい時あるんですよ、本当に。もういいやって感じで。で、もう何も話したくないと。人とね。でも、まあ、家内が帰ってくる。秋が帰ってきて、やっぱり行っちゃうわけですよ、こう。めちゃくちゃしんどかった、っつって。もう、本当に、ちょっともうこれ、スケジュール変えてもらわないと、とかね、文句言うわけですよね。たまにね。んだら、彼女が一言、いや、でも、今帰ってきて、飯食ってんじゃ、食い終わったんでしょ、とか言って。何が不満なのって言って。もっと神様に感謝しなよねって言われるわけですよ。で、まあ、なんていうか、まあ今、あやさんが言ったように、なんか不満をぶつけると、まあそれはまあ、あきこが こう、言ってね、ああ、そうなんだなと思って、で、部屋が保てんだけども、やっぱり不満をね、まあ、こう、ぶち上げるっていうのも必要なのかなとか思って。で、そこでなんか自分のなんていうか、たとえ一人でもさ、不満をぶち上げていったら、やっぱり神様絶対聞いてくれて、もっとなんかいい、ちょっと考えてみなって落ち着かせてくれるっていうか、まあ、秋子は、まあ、いるからなんだけども、多分いなかったも、なんか答えが来ると思うんだよね。だから、本当に、こう、困ってる時とか、そういう時っていうのを、本当に、言うっていうのは、いいなと思って、不満っていうか、やっぱり。で、 自分たちは本当祝福されてるのは神様がいるじゃんか。やっぱり。そこがやっぱりね、イエス様を知らない人と違うと、なんかもうすごいそれで祝福されてるのかなと思いました。はい。以上。
はい。ありがとうございます。あやが言ったこととはまた違うことだと思うんだけど、さっきの話は。ただ、まあ、そうだよね。不満を言うときも、それに対しての答えはあるよね。はい。他には多分人生。どうぞ。
私は、さっきの、ヘサさんが言われた、私たち人間ってこう、祈るときに、どうせ、聞かれないじゃないけど、聞かれるよりも忍耐が、それを待つのに忍耐がかかるし、で、その思わぬ、私たちの想像を超えたところで何かを成し得てくださるっていうことを信じていないっていうところが、まあ、いつもなんですけども、やっぱり、原点に戻って、クリスチャンが、テサロニケの御言葉、絶えず祈りなさい、絶えず喜んでいなさい、すべてのことに感謝しなさいっていうのは、祈るときに、これ3点セットで一緒に、来るというか、そういうのが、クリスチャンの祈りの姿勢なんだろうなって、ちょっと思い起こされました。以上です。
その通りだよね、本当。それですよ。
そうね。だから、さっきの話で神様のタイミングっていうのもあって、今日の聖書箇所はしつこく求めるっていうのも一つのポイントなんですけど、昔山中智義が、ちょっとある問題に、の中にあった時にポロッと言ったのが、本当に誰にも分かってもらえなくて孤独の中にある時こそ、イエス様が指しで語ろうって言ってくれてる時。だから、周りの人に理解できてもらい、してもらい、理解してもらえなかったり、昔祈祷会で、に出てた一人で、本当の祈祷課題っていうのは人に言えないやつなんだよっていうね、そういうのを言ったことがあったよね。だから祈祷課題、本当に自分が神様に伝えたいことで結構、祈祷会とか教会で分かち合えない内容だったりするっていうね、そういうのが、まあ、みんなそれぞれあると思うんですよ。でもさっきその友が言ってたような、誰にも理解してもらえそうにないこととか、誰にも言えないようなことがあって、それにで悩んでて落ち込んでたりするときこそ、イエス様が二人きりで語ろうって言ってくれてるときだっていう、そういうのを、まあみんな通ることあると思うんですけど、かといって、じゃあ、祈りに集中しても、決してほら、今日の話みたいに、すぐには答えてはくれないわけですよね。で、そのさっきのマリさんがちょっと言ったけど、そのタイミングって、タイミングみたいなものがありますよね。神様の時間っていうのが。だから祈るけど、そして祈るの、なんていうか、自分が祈りの中で願っていることが、聖書的なことなんだけど、聖書的だからといって神様が叶えてくれるとは限らないね、すぐには。神様の時間があって、それが祈り始めて数日先かもしれないし、数年先かもしれない。でも、その期間ってやっぱりさっきの話で、神様がもっと祈りの中で、こっちを向けって言ってる時かなと思うんですよね。っていうのが、祈りとかで聞いてくれてすぐ願い事を叶えてくれたら、あんまりコミュニケーションも変もないなっていう感じで、常にうちらが神様に目を向けるように、時として神様はそういうこっちが願ってることをすぐには聞いてくれないって、聞いてはくれるんだけど、叶えてはくれない。または、うちらの要望通りじゃなくても、神様のさっきの話のように、予想できない形で答えを出してくださることあるんだけど、そのタイミングもまたなんか神様のタイミングで、それが多くの場合、人間にとってはすごい長い時間だったりするわけですよね。だからそういう忍耐も持って、それでも今日の聖書箇所のように、しつこく何度も願い続けるというのが、そういうことをまあ、今日の聖書箇所は言いたいのかなと思います。はい。 別に話をまとめちゃう気はないんだけど、なんか、皆さんで他に何かありますか？
私の方で。
ん？見てないよ、全然。でも、何か言いたかったらどうぞ。
いや、さっきの、まあ、ひさくんが今言ったけど、その私は、私もなんかその、この中ではメッセージはそのしつこさ、しつこくっていうのがすごい、まあ、ポイントだなと思っていたので。
下向いて、こっち、ここマイクですか？
はい。そのしつこさというか、しつこく、そのしつこさと、私たちがその神様に対しての、そのしつこさっていうのがすごく、それでも、そうしないといけないんだなと。その一回だけじゃ、一回だけ何か、本当に欲しいものとか何か頼みとか何か問題になるとき、その時だけじゃなくて、もう常に、って感じ、だから常にそういうなんか、神様に祈るというか、まあ、こう、文句言いなり、そう、してほしいんだなというのを感じ。
ああ、はい、そういうこと。はい。神様が我々に、いつも神様に対して語りかけるように、そういうふうに求めてらっしゃるということですね。はい。
でも、自分なんか思うんだけど、神様の時ってあるってね、皆さんおっしゃってるけど、それはもう当然だと思うし、ただ、今、こうなってることをもうすぐ解決してくださるみたいなのがあって、自分はそれ感じたのは手術やった時、もうなんか、本当に、まあ、汚い話だけど、もう血がブワー出るわけですよね。便所行っても。で、本当に、便所が全部血だらけになっちゃって、看護師さんがもうびっくりじゃないけど、しゃあないやっちゃな、こいつって感じで言われて、で、その次に痛みが来るじゃん。もうこれ、その時にやっぱり、すぐ治してくれたのはやっぱり神様だったっていう。なんか、なんていうか。本当に、俺神様いなかったら、なんか、切れて、なんか、クソーとか言って、絶対言ってると思うんだよね。本当に。あの時は本当にすぐ治してくれたって感じで。だから、やっぱり、いろいろあるんだなと思って、その時っていうのね。解決してくれるときっていう。まあ、今抱えてることとかも、やっぱり、それずっと長いことね、祈ってるけど、まあ、どうなのかわかんないし、すぐに直してくれることもあるけれど、っていうのも感じました。ということです。
はい、ありがとうございます。そうね。だから、そこが神様のタイミングなわけよね。うちらが求めてるタイミングとは限らない。すぐの時もあるし、長い時間の時もあるってことで。今日なんか、内藤さんが選んだ聖書箇所の割には、わかりやすいんだけど、どうしてくれるの？
なんかさ、一番最後のさ、なんかさ、暗い感じのとこあったじゃん。
なんだっけ？暗い感じ？
内藤さんってさ、一番最後にちょっと暗いところつけるって。
しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか？ってとこね。だから、なんて言うんだろう、この響きは暗いかもしれないけど、やっぱりその一節に戻ると思うんだよね。やっぱり常に、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるっていうのを、結局さっきの近くが言ったが、一回祈ってりゃいいやっても、一つの話題について一回祈ってりゃそれでいいってわけじゃないし、で、祈ってると言いながら、実は神様は信頼しきってない、ある意味の失望だよね、それね。そういうなんか人間の弱さってあるのを、そういうことも含めて、なんていうの、我々がそのし、この地上での信仰を保っていることができるのかっていう問いかけだと自分は思うんだけどね。だから、福音書の中で人の子が来るときっていうのは、多分再臨のことだよね。多分ね、わからんけど。そこはちょっと、そこまでは調べてないけど。イエス様が2回来られる。でも、福音書ではイエス様はもう来てる。1回目は来てるわけだから。で、人の子が来るときにこの地上にっていうのは、やっぱり、そういうことかなと思います。旧約聖書でイエス様っていうか、まあ、メシアのことで予言がなされて、すごい時間がかかってイエス様が、来られたけど、その忍耐の時間っていうのもあるし、新約聖書の時代から今までの2000年近いその忍耐の時間ってなるわけで、 その本当にイエス様が次に現れるときに、我々はもしかして諦めてるんじゃないかという問いかけにも聞こえるしね。だからそう、他の解釈もあるかもしれないんで、もし何かあればお願いします。
他の箇所があるわけじゃないけど、ここだけめっちゃ暗いなと。内藤さんってさ、最後に暗いことを言ってさ、それでさ、ニヤッとするじゃない？いつもさ、なんか絶望的なこと言ってさ。
もう、まるで内藤さんがド S みたいなやつ。あ、だからね、これ8節までだけど、9節からもっとちょっとまた、別の例えの話になるから、9節以降に何かの答えがあるっていう雰囲気でもなさそうなんでね。全然違うトピックだ。
なんか、これって、すごい、なんか、ネガティブみたいに思うけれども、でも、これって私たちが、なんていうか、偶然に救われてるわけじゃないから、君たち、なんていうか、要するに伝道のことをおっしゃってんのかなと思って、私
電
たち、
動？
伝道。要するに、見られるのですか？それは、君たち、祝福されてんだから、それをなんかこう、自分で持ってたらダメだよっていう感じでイエス様おっしゃってるのかなと。
もう今日の流れからはそれは自分はそれ感じないんだけど、今日の聖書の流れからはよ。
要するに、じゃあ、まあ、なんていうか、要するに、やっぱり神様を知らない人って、めちゃくちゃいると思うんだよね。その、再臨されるときに。だから、やっぱ、なんていうか、なんていうか、まあ、うまいこと言えないんだけど、ね、その責任とかそんなんじゃなくて、もっとなんていうか、感謝して、それを、なんていうか、分かち合うっていうこともなんか、しちゃってんのかなと思って。私たちに。
ああ、なるほど。言いたいこと分かった。
わかる？
分かった。はい。
いや、ちょっと言ってください。
いや、言いたいことが分かったっていうこと。
そういう感じで、なぁと思って。私たちに問い詰めてる。問い詰めてるっていうのはあれだけど。
問いかけてる。
追いかけてるか。
問い詰めると、問い詰められてもいいんだけど、問いかけられた方が優しいよなって。
追いかけてる。
はい。いや、今日の聖書箇所は、多分この祈ることとか、神様が答えをくれることがポイントだと思うけど、まあでも、キリさんがいたのはわかるんだよね。だから、まあ、それは確かにその最後の箇所だけ見るとね、要するにあれでしょ？イエス様が次に来られる時まで、その福音を述べ伝えるということも含めて、
そうですね。
人々が信仰をその時まで保ってられてるのかっていう話でしょ？
そうですね。
言いたいことはわかります。
ね、伊藤さんってさ、なんかみんなでさ、なんかちょっとここがお腹痛いんですよねとかって言ってさ、みんなで祈りましょうねとかって言ってる時にさ、最後にさ、ガンだよガンみたいな感じでさ、言ってさ、なんかもう、大どんでん返しみたいな感じでさ、すっごいプシーって見る。その度に私切れてたんだけどさ、泣いたなーって言って、切れてたんだけどさ、そういう感じで、これもさ、なんかさ、伊藤さんの悪いジョークを聞いてるような感じのさ。
でも祈った後に言ってたっけ？いや、死ぬの
祈
前に。
るっていうか、みんなで祈祷会で、もうなんかさ、祈る後っていうかさ、最後になんかこう、ぽそっとさ、小声で言うじゃん、なんかさ。
ね、ちょっとわし肩が痛いっつうだけ、もうすかさずガンだよ、とか。
そうす。だからさ、だから、本当にやってんのっていう感じのさ、なんかさ、最後にさ、ちょっと嫌味を言われたみたいな感じがすんだよね。なんか、イエス様になんか嫌味言われたかみたいな。
別にイエス様、ここのイエス様はそういうノリじゃないと思うんですけど。
そう。
なんですか、分かりにくいっちゃ分かりにくいね。この最後の部分、どういうふうに、この最後の一言につながるのかっていう。やっぱり神様信頼し続けてるかどうかってことかなと思います、ここは。文章の流れで言うとね。
まあ、
は
あと、あれじゃないですかね。日本語の訳って、なんか、こういう、なんていうか、 また違う、なんか訳し方してんだよね。うん。だから、英語はどうなってんのかな。英語。
から最終的にそういう、常に。
これは解説やからね。その、なんか、so you'll find the, this kind of persistent faith on earth.
英語とか。
あのね、これなんや。何訳これ。
これは
まあいいや、
ね、
何訳かわかんないけど、ニューインターナショナル。英語ではね、信仰っていう言葉の前に、これ、ね、今日読んだところは、人の子が来た時に果たして地上に信仰が見られるでしょうかっていう書いてあるんだけど、英語ではその信仰の前に、このようなしつこい信仰が見られるでしょうかって書き方がしてある。
ああ、しつこ
うん。
い。
しつこいというか、persistent。だから、
あ、パーシスタント。
しつこいっていうか、その、まあ、しつこいみたいなもんだよね。
その単語のしつこさ。
この英語に、のあれだと、その、最後のところは、やっぱりその、しつこい信仰っていうか、その、まあ、すごいっていうのはネガティブに聞こえるんだけど、まあ、常にもう、求めてる信仰。神様に対して、それ何かを常に求めてるような、まあ、しつこいだよね。
あ、じゃあ、日本語の方が優しいんだ。
でも、わかりやすいよね、しつこい信仰っていうのはさ。
そうそうそうそう。
でも、なんかさ、ほら、ドアを、戸を叩き続けろとかって書いてるじゃない、ほら。ああいう感じだよね。
あ、そういうことで。そうやっても。で、解説なんて書いてあるの、これ。Jesus really does find faith on earth and he returns and we need to remember that God is pleased with us along the way. だからやっぱり、神様、イエス様が戻ってくだ、来られる時までに我々がその主に強い信頼を持ち続けてられるかっていう、まあそういう解説も書いてある、ここに。
で、だったら話わかる。
まあこれはもちろん一つの解釈。ってことで、あれなんですけど。
だから、さっき言ったみたいに、問い、ほら、一回でポイって言ってやめるっていう。でもまあ、ほらさ、どっちもあるんだけどさ、ほら、ね、あなたが、祈れないようなこともさ、聖霊が祈ってくれるみたいなことって書かれてるじゃない。心にあることはね、もうくどくどくどくど言わなくても、聖霊が全部言ってくださってるっていうふうなことも書かれてるでしょう。だからさ、ちゃんと分かってくれてるけれども、求め続けるのも大事っていうのと、
あと、あれだよね。その、今のでちょっと思ったけど、その、一回でいいって時は、多分なんか、不安だから祈り続けるじゃなくても、一回祈って全てあと神様に委ねる時かなって思う。不安だから祈るのもまた、不安だから同じことを何回も祈るの分かるけど、そうするべきじゃない時もあんのかなっていう。もう一回でも全て神様を信頼して委ねちゃうっていう時もあるかなと思う。だから、その祈りっていうのが、もしもその、なんていうの、一人でも多くの人に福音が伝えられるというのが祈りだったら、さっきのキジさんが言ったような伝道っていうのも当てはまると思うわけよね。まあ、ただ、今日の聖書箇所は、まあ、その、具体的な例になっちゃってるから、誰かと揉めてて裁判っていう、あれだけど、でもそこがメインのポイントじゃないよね。祈り続けるっていう方が、ポイントで。なんか他にありますか？皆さんの方で。ないようでしたら、じゃあ、内藤さん、お祈りお願いします。
うん。ね。